さてそれではトクトクトークの時間始めてまいりましょう。いつもこの時間には西国霊場火山院山本光陽ご住職にお越しいただいて人生のヒントのお話、そしてなかなか伺えないいろんな心理のお話も伺っております。今日もよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いいたします。さあ4月も終わりになりかけて、ねね、新年度を迎えた方はどういうふうにされてるかね、はい、新社会人もあったり、
ね、皆さん新しい環境に入って ね
なりますよね、はい、でその中で緊張してるその、新年度において、またこの後もうすぐゴールデンウィークがありますよね。
今回は長いですよ。
長いですね、はい、ですからそこでまたちょっと気が緩んでまた新年で、
また一からやり直しという感じがあるかもしれませんね。
ですよね、それが大変だなと思って。
本当ですね。
で、まあ、これが学校にしろ社会人にしろ、うん、こういうふうにこう新年度を迎えた時に、うん、それぞれ社会の中で人間同士が作り上げた価値観の中で私たちは生きていくことになります、はい、その価値観に振り回される、またその価値観を逆にこう自分で固くなにこれだと思ってしまったりして、うん、でそれで柔軟性をこうなくしていくと、まあ、しんどい生き方になってはないかなと思ったりします。ですからおかしい、この考え方おかしいとか言い方をしたとしても、それに対してちょっととどまってみる、この、価値観というに関してね、どうなのだっていうようなことを、そしてまだ上司とか言われた時なんかにおいても、それが納得できたら受け入れていく。私好きな言葉にね、京セラの稲森さんとかでいらっしゃったでしょ。はい、で、あそこの会社行ったら、なんか朝はなんかこう、朝礼があって、体操があってとか、はい、で、なんかいろいろこう、一つのルーティーンがきちっとこう、決めてらしいんですよ、ね。そしたら、新たな新入社員がね、いろんなその会社のルーティーンに対して、なんでこんなの強制させるようにならないんですかって。自由じゃないとかね、あれじゃないんですかって言い方をしたらしいね、うん、その時稲森さん曰く、はい、そう、社会においては自由でなければならない、個が尊重されなければならない、あなたは社会と会社を混同している、うん、会社というのは従業員が一つ目標に向かって意識統一をしなければならない組織なんだ、そして、事業を発展させて税金を納めて、そして国に貢献していく、それが会社というものなんだって、会社と社会というものを混同してはならないってポンと言ったんですって。
なるほどね、
なるほどねと思って。
本当です ね、
いい言葉言われますよね、なんかそういう意味において、なんか今こう自由とか個人主義とかのことがね、いろいろ変わってきて、で私思うんですけど、人間の価値観っていうのは時代とともに変わっていきますやん。時代とともに変わっていくもの、それに振り回されてる人間って何なんだろう。時代とともに変わっていくものは、私たち宗教家の立場からすると、これは真理ではない、ただ移り変わっていく、その時のただ人間たちがその価値観に動いただけのことであって、違うっていう、そういう感じしますね。前も笑ってたんですけど、私も孫ができて、娘が孫に母乳を飲ませてる姿を見てて、あれね、霊視が聞く方が見たらね、お母さんが赤ちゃんに母乳飲ませてるとき、本当にそこはね、ちょうど光の金色のオーラでファーッと包まれてるんですって。
そうなんですね。
大調和の世界ですから、
幸せな時間ですよね。そうなんです。お母さんにとっても赤ちゃんにとっても ね、
それをね、今はどうなんでしょう。私らは子供の頃だったら、もう、どうですかね。皆さん結構、まあ和服だったせいもあったりしますけど、前はだけてね、若い、お母さんたちが赤ちゃんに飲ませてたって、はい。で、この前でも公園で、赤ちゃんにそれを、ね、飲ませてたら、通りかかった人から、どこで飲ましとんやとか言って、罵声浴びせられたって。なんかね、やっぱりこうやって価値観が変わった、昔やったら平気なことが、今だったらできなくなってきたこといっぱいありませんか、ということはその考え方は、私からすると今のその時だけの考え方であって真理ではない、真理というものはこの地球が作られた時から またこれから先も本当に普遍のもの、それが真理である。その真理を説いたのがブッダの教えであり、イエスの教えである。それが、真実という思いで、私は今の現象界を見ています。本当に昔良かったのこれ、今はこれっていう中に、なんか本当にどんどんどんどん変わってきてますもんね。で、その中で、こう、何事についても、もうこれが全てだ、これが全てだっていうだけなしに、ちょっと一旦客観的に止まって自分を見る。これはね、天台系においてはね、いい言葉があるんですけど、止観という言葉があるんです。止観というのは、止まるという字と、それと観光の観、見るという字ですね。
はい、
何事においても止まってみる、そういうふうな心の癖、それを持っておられたらどうじゃないかなと思ったりいたします。そういう今の社会の分だけにこれが全てだ全てだっていうような言い方でしてると、心が固くなってしまって柔軟性がなくなってしまう。それなくて、ブッダの説いた慈悲とか、イエスの説いた愛とか、そういうものを物差しとして、このブッダの慈悲、イエスの愛というのは本当に地球創造の時からこれから先も変わることがない普遍の真理だと思います。でもこの慈悲とか愛というのも、これも本当によく考えて、こう、これも探求することが必要です。私の、本にも書いてますけど、両足を事故で亡くした女性のあの言葉、前も言いましたけど、好きでしたね。好きでした。憐れみと慈悲とは違います。私のこの姿を見て、憐れみをかけられたら、その人は慈悲で、慈悲の思いで私に接してるつもりなの。その人はね、つもりなの。でも、私にとっては哀れみに移る。人から哀れみを受けると、人間というのは尊厳を崩されるんです。私のこの体が本当にはガタガタガタガタガタと崩れていきます。しかし、他の人から愛というものをいただいたら、私の心も体も喜びに満ちて前に進んでいこうと思います。この言葉も好きでね、なんか私今も稲森さんも言えないけど、自分がそういう名言を発するんではなくて人のことで言ったりしてますけど、そういう慈悲も愛もやはりね、学ばないと、これが愛だ、これが慈悲だと思っていること、それはイエスの説いた慈悲でも愛でもないっていうことも可能性があるので、やはりいろんな場とか、いろんな本とか、いろんなこういう宗教家の話とか、いろんな場において、本当の意味の慈悲とか愛とかいうものを考えていただきたいなと思ったりします。今、愛と言ったら、つい男女の愛ってな感じになったりいたしまして、そうですね、映画とかも、そういうふうな小説なんか読んでたりしても、男女がこう夫婦生活をしている姿を称して、はい、愛さし合ってますって言い方しますけど、あれは愛でも何でもない。ただ、まあ、もちろん愛の中の一部であるけれども、一つの夫婦生活の営みであって、それが愛ではない。愛とはもっと深くて、すべてを包み込んで、そして愛には固執というものがないから、これが私の考え方が、これが正しいんだ、と、そういうふうに思い込むこともない。ちょっと止まるだけの余裕がある。それが、やはり愛ではないでしょうかね。そういう愛というものの観点から、ちょっと後半お話したいのは、ある方からね、こんな相談を受けたんですよ。私の娘が赤ちゃんできましたって。今の時代のことですから、結婚したのも遅かったので、もう高齢出産で、しかも初産なんです。 だからそれでね、ちょっと子供のことが心配でね、だからそのできた赤ちゃんが無事に生まれることをご祈祷していただけませんかっていう、そういう、依頼を受けたんですね。ああ、その気持ち分かる。で、そしたらこれを今度イエス様の愛とか、そういう意味合いで、こういう時にどのように対応していったらいいのかっていう、そういうようなことを後半において話をしていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあここでちょっと一曲挟んで、皆さんにお聞きいただいた後、後半の話もお届けしていきます。さて、トクトクトーク後半の方のお話も、西国霊場火山山本光陽ご住職のお話となります。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。私もね、昔思い出して、いろいろこう、あの時はこうだった、あの時はこうだったって、ね、よく妻に言われるんですけど、この頃あなた解雇主義が激しいわねとかってよく言われるのもう年のせいやねとか、昔はあえて行きかけたらもう本当に年って言われたりするんですけど、だから昔はできたことが今はできなくなってきたとかね、そういうことでね、本当に価値観っていうのはええ加減なもんやなって、ええ加減なもんやと、本当に。もう戦争の時なんかやったら、本当に忠誠奉仕がやったんで、それが、もうその時その時もやって、コロコロコロコロ変わっていく。そんなものに人間というものは振り回されていくんやなって。そういう価値観に振り回されずに、本当になんか自分なりに、これというものを掴んで、そして生きていけたら、もっと世の中生きていきやすくなるんじゃないかなって。そういうよりどころとして、私はイエスの教えであったり、ブッダの教えであったり、過去のそういう聖人たちの教え、そういうものを一つの自分なりの一つ、こう、だから節というか、そういうものを掴んで今生きていこうとしています。まあ、お坊さんでありながら、イエスという言葉がよく私口が言ってたりするんで、あの人一体何やねんと思ったりするかもしれませんが。でも、太陽が一つのように、その中で、いろんな時代時代、いろんな方が生まれて法を説いていかれました。例えば、アホメットもそうでしょう。中国だったら天台智義とか孔子とか孟子もそうでしょ、ね、そういうふうな方っていうのはやっぱりそれなりの真理だから、その、中に流れているものというのはやっぱり一つの大調和というか、そういうようなものも流れてないかなと思ったりします。今イスラムの方なんかにおいては戒律が厳しくって、それで あたかも今 の 西洋のあれには合わないという言い方したりしてますけど、あのマホメットがついた問いた時代においては、それをすることによって調和が保たれていったというね。だから今の仏教もイエスの時代の話にしても、その時、聖人が説いた言葉を時代工作を抜きにして今にボンと当てます。そんな無理があったりするってことですね。でも本当に慈悲と愛という、そういう物差しというのは本当に普遍の変わらない真理だと思います。で、先ほどの話の続きですが、ね、ご自身の娘さんが高齢出産で、しかも初産で、そして赤ちゃんができた。その赤ちゃんができたことは本当に喜びなんだけど、でも健全な赤ちゃん、元気な赤ちゃんが出てきてくれるんやろか、出てきてほしい。どうか家財の薬師如来様に健康な赤ちゃんが生まれますようにということでお祈りしてくださいっていうふうに来られたんですね。もうその気持ちはもう、つくづくよく分かって、そのお祈りを受けていたしました。かくいう私も、自分の子供が、子供を産みましたもので、それも結構ある程度年取ってから、出産でしたから、やはり赤ちゃんできたんか、孫ができる、でもその時健康な赤ちゃんでっていう中に自分もやっぱり実際思いましたもんね。でもその時、でももう赤ちゃんできてるわけやから、でそれでもしもこの頃、まあよくされたりする、体内の赤ちゃんを審査するというね、出生前診断とかあったりしたりしますけど、それも受けて、で受けたからといってどうするねんっていう、まあ私自身一つの心理の中で意見であってましたから、もしこの子が、地上界に生まれいずるにおいてその肉体が不適当であったとするならば、大自然の流れの中でこの世に生まれてくることはないであろうと。で、生まれてくるからにおいては、その肉体がどういう状態であったとしても、これをもってその魂は生きていくんだという、そういう思いで生きてきているわけですから、その魂を尊重してあげる。 例えばもし障害を持ったりとか、もともと肉体に心臓とか他の臓器とかに血管というか、それがであった状態で生まれてきたとしても、その体でさえ地上に出てくるということを決断したこの赤ちゃんに宿っている魂を祝福しようじゃないかって、すべて受け入れていこう、そういうふうな思いで受け入れていくというのが、それが愛ではないんだろうかってしました。だからすべて受け入れていきましょうって。で、私の方にちょっと冗談じみて言ったんですけどね、お祈りするのが遅いですよって。もう赤ちゃんができているということは、その子宮の中で精子と卵子がちゃんと大調和でひっついて、そして細胞分裂が始まって、もうその二人の体に応じた、その精子と卵子に応じた状態でもどんどんどんどんもう出てきていって、もうある程度3回ぐらいになってきたら、もう手足も大体できてきたりしてるわけですから、もうできてるわけでしょって言って、それに健全などんどん込めて、それは仏様にそうやったら無理ですわって。でよく冗談に歌うのは、その夫婦生活をする前に祈らなきゃいけませんわって言われたんですけどね。今から夫婦としてね、営みを行います。その時私の卵子と私の精子が、ね、大調和で、ね、結ばれた時に、その時にできるその赤ちゃんと言いましょうか、最初の細胞が本当に健全で、本当に元気な、ね、精子そのままこう、調和された姿でなりますようにという、その時祈ってしてたらいいけど、その時祈りも何にもせずに、ほんで、あ、生理が止まったから赤ちゃんできたみたい、もう遅いですって言って笑ったんですね。だから、やはり祈るんだったら、その時祈らなかったらいけません。だからこれを新幹線で例えたらねって、もうあなたの孫さんは娘さんの中の中で、もう東京駅を出発してんねや。で、ご両親とか祖父母の方々は大阪駅で待っとる状態やと。で、そしたらその時にね、東京駅を出発して、ね、横浜、静岡とどんどんこう、過ぎていく中で、赤ちゃんがどんどんどんどんお腹が大きくなってできていく。その中で、ね、え、どうしたん？新幹線降りてきえへんやんか。途中、え、どうやらなんか名古屋で降りたみたい。そうなったら、それは、まあ、悲しいことになるから。そういう意味においてね、祈り方としては、今お腹の中にできた赤ちゃん、たとえどんな子であろうとも、無事に大阪駅まで到着して、そして、ドアが開いて、そこから、バッと出てくるときには、どんな、ね、無条件に、これだったら、これだったらとか、そういうこと全くなしにして、無条件に受け入れていきますから。神仏よ、このようなご縁をいただいている私に心から感謝をします。ありがとう、ありがとうっていう、ただ感謝の大調和の姿で待たれませんかって。だから今、あなたが祈られたから、祈りとして申し込まれたから、無事赤ちゃんができますようにということで、まあ、あなたの意向に沿った読み上げ方で、仏さんの前でお祈りはしましたけども、でも私の心としてはそういう思いだったんですよ。だからそういう歌う時に、やはり感謝で受け入れる。感謝こそ神仏とつながる方法である。そういう意味でね、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ただそれだけされてた時に、結果はもう、向こうにお任せ。そういうすべてを委ねます。すべてお任せします。逆らいませんっていう、その心が、赤ちゃんに対する真実の愛の心なのではないでしょうかって。愛というのはそういう深く広いもの。確かにね、赤ちゃんができたら、やっぱり よく私とかで申し込み、ごま札な、というか、そういうごまなんかに書いてあります。安産。ね。それは、ね、その安産でも、こう、二つの意味があって、出生するときに、よくこう、ドタバタしたりしてね、やっぱり女性が赤ちゃんを産むとか言って言ったら大変な行為ですよね。そのときに、こう、事故が起きないように、スムーズに生まれるようにとか、そういう気持ちわかりますけど、その中で多いのは、健全な赤ちゃんでありませんという書いたのがあるんですけどね、できたら今お腹の中に子が宿りましたって、その子が、その子の すべてを受け入れます。このように孫というものが、また自分の子供というものが宿ったことについてただ感謝をします。それに対してどうのこうのとか条件は一切つけません。無条件に受け入れます。それが大きな愛の姿ではないのでしょうか、ということで。この放送を聞いている方も、ひょっとしたらお腹の中に赤ちゃんを持っている方、また、ご自身の、まあ、娘さん、息子さんのご家庭に、また赤ちゃんが生まれようかなっていうのをしているような方、そういうふうな方が聞いてたかもしれませんけども、もちろんそういうふうにもともと皆さん思ったかもしれない。心の底では、猫体、ね、健やかな、とか、わかりますけども、それに乗せて、それをまだ追い尽くせるような状態で、すべていただいたことを感謝。どんな赤ちゃん、どんなだったとしても、大阪駅でドアから出てきた時には、抱きしめますから、抱きしめますから、そのような思いを持っておられたら、大調和になっていくのではないでしょうか。言葉というのは、なんか難しくて、言葉だけでなんかこう慣れてしますから、やっぱりそういうふうな、家庭思い、ね、されている方にはやはり、まあ、赤ちゃんがどんな状態だったとしても、そういう家庭の人には幸せの一つのエネルギーがそこに循環していくのではないでしょうか。いい悪いとか、何とか、どうのこうのとか、そういうふうな価値観を一旦離れて、すべてを受け入れます。ありがとう、ありがとうって、そういうのが愛なんですよね。この子が本当にね、健康な子って、それはね、ある意味愛というよりも、なんか情が入って、やっぱり、どうですかね、あと、クロスになるように、どうですか、前は、こう、もしもそういう障害も、とか、内臓とか、そんなにもしもだったりしたら、赤ちゃんもかわいそうやし、なるしとか、いろいろ思ったりしますけど、そこはやっぱり愛ではなくて、やっぱり、そこには情が入ってますよね。情が入ったら、普遍の愛ではない、本当の愛という思いで、受け入れていただいたらなと思っていたします。まあそういうことで、皆さんも喋りましたけど、すべてを受け入れていく。一切条件つけない。そして、この世の価値観というのを、昔はこうだったけど、まあ、こう、こう、こうで、今変わって、いろんな意味でおいて、こんな昔の考え方おかしい。今はこれやってことで、今、ね、運動した方いっぱいあると思いましょう。でも、あなたが今運動しているものは、神仏の普遍の真理ではないかもしれないですよ。真理というものは時代によって変わるものではありません。国によって変わるものではありません。太陽が時代において、ちょっと、照らすの変えますとか、ならない。国によって、お前とこの国はこれだから、ならない。昔から、大宇宙創造の時から同じ状態で地球を照らしている。それが真理です。その真理を探して生きていただきたいということで、今日の話を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。お話しいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。トクトクトークの時間でした。この放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされます。アーカイブ放送としてスマホパソコンでいつでも何度でもお聞きいただけます。